通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のただが、人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。皆さんおはようございます。社会福祉士のただです。3月16日日曜日、今日の放送を始めていきます。よろしくお願いします。いやー、ほんとあっという間に1週間がね、終わった感じがするね。日曜日、今日1日休んだらまた明日からね、通常営業ということでね、1週間が始まるわけですけども、年度末本当にね、慌ただしいなっていう風に感じますね。そう、まあそんな中、なんとかね、この1週間は咳喘息の症状も落ち着き、そして嘔吐下痢、息子からね始まった我が家のね、全滅事情もね、なんとか改善し、そしてね、普通に過ごすことのできた1週間だったのかなっていうふうに思います。音声配信もね、ようやく復活できたので、ぼちぼちやっていきたいと思いますけども、ちょっとね、やっぱり仕事が遅くなる関係上、ライブがね多くなるかなというふうには思います。なるべくね、それなりに内容を練ってね、お届けできるものもっていうふうに考えてるんですけども、収録のね時間の都合上、どうしてもライブっていう日もね増えてくるのかなというふうには思うんですけども、そういった日もね、よかったらね遊びに来てもらって、ライブをねコメントなどで盛り上げてもらえたらね嬉しいなというふうに思います。それではね、今日は日曜日ですので、1週間の振り返りとコメント返しをしていきたいと思います。今週はナンバー388ノリ&タダダウンシンドロームラジオから、ナンバー393夜道のお気楽ライブ働くことというね6放送ですね。この振り返りとコメント返しをしていきたいなというふうに思います。まあ、本来普段はねコメントがそれなりに来ている放送が多かったので、本当にコメント返しという風にして、そのコメントのある放送の振り返りをしてたんですけども、今回はね、コメントがナンバー389国家試験との向き合い方のみにね、コメントいただいてるということなので、他の放送もね少し振り返りながらお話を、していけたらいいなという風に思います。はい、まずね、ナンバー388ノリ&タダダウンシンドロームラジオなんですけども、ありがたいことにね、毎月第1土曜日、ボイシーパーソナリティのアップくんパパことのりさんとね、こうやって、対談のね、時間を持たせてもらってます。ね、本当にライブということで、そして大きな打ち合わせもあまりしておらずにね、やっていこうっていうスタイルですので、本当にこう、お互いの、立場、立ち位置、人生からの、意見や思いなどをね、交わすことによって、僕自身ね、本当に新たな気づきがね、たくさん生まれていくいい時間なんですよね。そう。そして今回はね、趣向を少し変えましたね。真面目な話、全然不真面目ではないんですけども、こう、なんと言いますか、ダウン症の、を持った子供の父親としてね、障害にまつわるような話、みたいなところをね、お話ししていくことが1回目、2回目とあったんですけども、今回はね、パパとして、ね、まあ、障害を持った息子のパパとしてみたいなところもあるんですけども、シンプルにね、パパとしてみたいなところのお話もねしています。すごくね楽しい放送になったんじゃないかなというふうにね個人的にも思っておりますので、まだ聞いてない方、よかったら聞いてみてください。はい、そしてね、ナンバー389国家試験との向き合い方ですね。この放送には、コメントいただいています。ゆかりんりんさんとまるともさんからコメントいただいています。ありがとうございます。まずゆかりんりんさん、お帰りなさい。体調戻ってよかったです。合格基準を下げることあるのですね。資格を取ってその後どのように行動するのかですね。ということでね、ありがとうございます。冒頭雑談でね、調子良くなってきたので放送ね初めて再開していきたいと思います、ということでね、お伝えさせてもらったところのコメントですね。体調戻って良かったということで、本当に良かった。年に一回こうなっちゃうんだよね、本当に。いや、コロナだとね僕は思ってるんですけどね、コロナの後遺症だと思ってるんですけど、なかなかにね厄介ですね。なんとかね、もう来年はねならないでほしいなというふうに思うんですけどね、まあ健康第一でやっていきたいと思います。はい、そう。そして試験の話もねしてくれてますね。社会福祉士のね国家試験の、結果が出ましたということで、合格基準点ね、ぐっと下げて合格率がぐんと上がってるみたいな感じのお話をさせてもらったんですけども、そうなんですよ。一応ね、試験のその概要みたいなところにも、 基本的には、7割だったかな、7割ぐらいをボーダーとしてますと。しかしその年によって、基準点を変えることがありますみたいなことをね、毎年書いてるので、これはね一応想定の範囲内ではあるんですけども、ここまでね大幅にっていうのはあまり見ないかなっていう風なね印象を持ってます。まあでもそれもね、国が自分のところね試験で考えたっていうところなので、僕がどうこうっていうと思うところではないので、はいね、稼げることがあるという事実ですね。はい、でその通り資格を取ってその後どのように行動するのか、そうなんですよね、あくまでも入り口ですからね、資格なんて。そう、ここからどうするのかっていうところを、まあ、新たにね資格を取られた方ね意識してもらいたいなっていうふうに思ってお伝えさせてもらいましたし、今資格をね持ってその資格を生かしている方もね、より、生かしてもらえる、その資格はなぜ取っているのか、何を求められているのか、これ時代によって本当に変わってくるので、それをねキャッチしていってもらえればなというふうに思いますし、僕もそうしていきたいと思います。そして丸友さん、 100% 同意しつつ、私が何か試験を受けるときは落ちる気がしない、私は受かると自己肯定感を上に振り切ったメンタルで挑む変人です、ということでね、丸友さんありがとうございます。実は僕もこの丸友さんのメンタルに 100% 同意なんです。はい多分ね変人の類だと思いますけど、なんと言いますか、やっぱりね自分に不安を持たせないように下準備はするっていうところは確実にやってるかなというふうに思います。ここまでやってればまず落ちないだろうっていうふうな下準備は、言うて社会福祉士と公認心理士の2つぐらいですけど、僕がねそれ最近受けた試験っていうのはね、なんですけど、家族のねサポートも受けながら本当にね全力で勉強をねしていって準備したなっていうふうに思うので、丸友さんと同じようにね、受ける日は本当に落ちる気がしない、私は受かるっていうふうに、自信を持ってね向かってます。本当にね最後の日とかは、前日ねとかは結構ねゆっくり早めに寝たりするようにもしてますね。このメンタルは結構僕も重要だと思ってます。ただやっぱりねこのメンタルに本当にね落とし込むにはしっかりとした準備が必要だなっていうふうに思ってるので、きっとね丸友さんもすごく努力されてるんじゃないかなっていうふうに思いました。ありがとうございます。そしてナンバー390 3.11、僕らは忘れてしまう生き物だからね。この放送はやっぱり3月11日ですので、毎回ね3月11日は東日本大震災のことをねお話ししたいなっていうふうに思ってます。今年はねお話ししなかったんですけども、僕自身もね福岡に住んでいるんですけども、東日本大震災の時は自治体のね職員として岩手県のね宮古市っていうところに災害派遣でね1週間ほど行きました。何ができたかっていうとね、大したことはできてないっていうのが結論なんですけども、今ならばもっと何かいろいろできるかなっていうふうに思ったりもしています。ただまあね、怒らないに越したことはないんですけどね。そう。そして、このね、副題、僕らは忘れてしまう生き物だからということなんですけども、ここに対して今回はね、ちょっとフォーカスを当てさせてもらってます。少しね、心の仕組みみたいなところをね、お話ししながら、なぜ忘れてしまうのかっていうところを、そしてこの 3.11 を思い出そうっていうところのね、お話をしているので、よかったらね聞いてみてもらえればなというふうに思います。 3.11 に限らず人のね心の仕組みみたいなところも、お話できているので、割といい放送なのかなというふうに個人的には思ったりもしています。はい、そしてナンバー391、啓発する時の心持ち。この放送はですね、やはり、啓発活動っていうのはとても増えています。そして、この放送の概要欄にも貼っていますように、国際デーですね、国連が定めている、国際何々の日みたいなのの一覧のリストをね、貼ってるんですけども、本当にね、多いんですよ。もうね毎月なんなら毎日何かしらあるみたいな感じなんですけども、何かしらねあるということは、何かしら啓発したい人たちがいる、その啓発したい人たちのっていうのはいわゆる多数派ではないことも多かったりするっていうことですよね。そうで、今回この啓発する時の心持ちっていうのは、やっぱりそういう啓発活動を行う時に気をつけておいた方がいいことっていうのをねお話しさせてもらってます。っていうのもね、僕はねダウン症を持った息子の親でもあるんですけども、3月21日にね、世界ダウン症の日っていうね、ダウン症の界隈では本当にね世界中でのビッグイベントみたいのがあって、そこにね、日本も大きなイベントを打っていくことになるんですけども、やっぱりねいろんな人がいるんです。 そう。で、いろんな人がいて、いろんな活動をして、素晴らしいんだと思うんですけど、素晴らしいなとは思うんですけども、中にはね、台無しにしちゃうパターンっていうのもあるわけ。そう。これはね、別に世界ダウン症の日に限らずなんで、本当に啓発するときに、まあ、心持ち、ね、こういう心持ちで啓発活動をね、していったらいいんじゃないかっていうのを僕なりにお話しさせてもらってます。いろんなね、団体、立場に所属している人たちいると思うんで、何かね、啓発啓蒙しようとする人たちはね、この放送をぜひ、聞いていただければというふうに思いますし、もしね、聞いてよかったなと思えば、拡散、シェアしていただければ嬉しいです。はい。そして、ナンバー392、夜道のお気楽ライブ、最近ハマっていることということでね、まあ、お気楽ライブ、2連発のうちの1発目になるんですけども、最近ハマっていることをね、お話ししてます。はい。いい感じなんですよ。ポジティブなことにハマってる感じなんですよね。はい。本当にね、ショートでお話ししていますし、たくさんの方にね、遊びに来ていただいて、ライブのコメント読み上げながら、夜ね、お話をしながら歩かせてもらってます。すごくね、楽しい時間でありがたいです。いつもありがとうございます。そしてね、ライブに参加されなかった方もね、よかったら聞いてみて、僕が何にハマっているのか、そして、このライブに参加されている方もどんなことにハマっているのか、みたいなのをね、聞いていただければ、距離感がまたね、ぐっと近づくのじゃないかなというふうに思いますので、よかったらどうぞ。そして最後ね、ナンバー393、夜道のお気楽ライブ、働くことですね。これに関しては、そうね、働くことっていうタイトルではあるんですけども、後日ね、改めて、念入りな収録をしたものをね、お話ししたいなっていうふうに思います。深掘りしたものをね。物価がね、バキバキバキバキと上がっていく最中、なぜね、賃金はそのアップに追いついてきていないのか、みたいなね、お話をね、していきたいと思うんですけども、その前段として働くこと、僕なりのね、働くことについてお話をしています。本当にね、これも短い時間ですので、よかったらね、まあ、なんかながらとかでいいので、聞いてみてもらえればいいなというふうに思いますし、4つほどね、僕が、まあ、働くことについて、こういうふうなことはどうですかっていうことをね、提案させてもらってますので、僕自身のね、働くことに対する考えや思いもお話ししてますし、この放送を聞いてね、聞いているあなた自身の働くことについて少しね、考えてみる、振り返ってみる機会になったらいいのかなっていうふうに思ったりします。またね、深掘りした放送も楽しみにしていただければなというふうに思います。この放送にもね、たくさんの方がライブでね、参戦していただいて、本当に楽しい時間でした。ありがとうございます。と、そんな感じでね、一週間の振り返りとコメント返し、こんな感じで終わりたいと思います。日曜日、英気を養って、またね、明日からの活力につなげていきたいなというふうに思ってます。皆さんもね、今日お休みの方はぜひゆっくり、そして素敵な日を過ごしてください。お仕事の方、いつもありがとうございます。お疲れ様です。はい、そんな感じでね、今日はこの辺で放送終わりたいと思います。最後までお聞きくださりありがとうございました。それでは最後にお知らせです。この放送以外にも各種 SNS で発信活動を行っています。インスタグラム、スレッズ、TikTok では親バカ投稿、ノートでは子育てや日々の学びの中で感じたことを、X では言葉遊びや世間への小言を中心に発信しています。プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、コメント、フォローなど応援よろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日に、社会福祉士のタダでした。またおいでー。